君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌大生にとって数学の知識は重要です。でもそれはテクノロジーを学ぶための道具としての数学にしか過ぎません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は高校数学とは別次元、大学数学の面白さをちょっとだけ、義歌大総合教育院准教授岡本拓也先生にリモートで聞きます。
先生は義歌大で数学を教えてらっしゃる。
あ、そうですね。1年生の数学と大学院の、まあ、数学とかそういう関係ですね。哲学と数理とか自然科学特度とか教えています。
哲学もやってらっしゃるんですか？
いや、哲学はやっていないんですけど、哲学の義歌大の哲学の中村先生と同じ一緒に講義をやっております。
哲学と数学っていうのは一緒になれるもんなんですか？
そうですね、やっぱりその数とは何かとかそういうことを突き詰めていくと、やっぱり哲学的な思想が入ってきたりもしますね。はい、
なんか数学も突き詰めていくとそういう世界に入っていく感じなんですね。
そうですね、結構似てるところはありますね。はい、
大学に入っても数学かと文系の僕ら思っちゃうわけなんですけれども、はい、やっぱり義歌大生は数学大事なんでしょうね。
そうですね、やっぱり工学部なので、基礎になるんで、もう微分積分とか、はい、大学から線形代数っていうものも入るんですけども、その部分は大事になってきますね。
じゃあ、義歌大生は1年生は微分積分から線形代数ですか？
そうですね、前期の科目は1年生はもう必修で、もし単位を落としてしまったら2年生に上がってもう一度取り直さなきゃいけないんですよね。
あ、それめんどくさいことになるわけですね。
そう、めんどくさいことになるんで取ってほしいんですけど後期はその、学科配属があるんで、系ごとに配属されるんで、その系ごとにその必修か選択が決まっていて、必修のものは取らなきゃいけないし、選択のものは落としてもいいみたいな、取らなくてもいいみたいな感じですね。
はい、
だから私数学科なんで、やっぱり工学部に教えるときはちょっと注意をしているんですけども、やっぱり工学部の数学っていうと、なんか理論的なものよりもやっぱり最終的にこう社会へ応用していかなきゃいけなくなってくるんで、道具として使う数学を、
なるほど、
道具として使うというふうなものが工学部とか数学科以外で、数学科の場合は数学を突き詰めていくというか、理論を突き詰めていくような形になりますね。
じゃあ、数学科の岡本先生としてはついついそっちの方に行きたくなるところをぐっと我慢して、
そうですね、
道具としての数学だと思って教えるということを気をつけていらっしゃるわけなんですね。
そうですね、私としてはその、まあ、理論としても教えたいんですけども、やりすぎると学生が皆さん離れていってしまうんであ
、なるほど、
やっぱり道具として実践的な数学を教えるようにしています。
まあ、義歌大生もいろいろやらなきゃいけないことがたくさんありますからね。
そうですね、多いですね。はい、
先生の講義を聞いていて、じゃあちょっとその片鱗が見えた時に興味がある人は、じゃあそれはそれで先生についていけばいいわけですね。
そうですね、なんかやっぱりその興味を持つ方もいるんで、難しいこともたまにはやるんですけども、全員にはまあ別に課題とかは出さずに自由課題とかにしてしまって、出したい方は出してくださいみたいな、まあ、そういうところもフォローはしてますね。はい、
じゃあ、まあ、決して哲学と数学みたいな話になるというよりも、基本的には高校までの数学の延長線みたいな感じの数学になるわけですか？
そうですね、その通りだと思います。はい、
はい、というとちょっと数学科の数学っていうのも気になるところなんですけれども。
なるほど
数学科の数学っていうのはどういう数学を学ぶわけですか？
そうですね、例えば まあ、3次元だったら想像しやすいですよね。今私たちがいる世界って3次元ですよね、
はい、
で例えば4次元を想像しようとした時に、うん、工学部の方だったら4次元から入るんですよね。イメージとしては4次元を考えてしまうと、
まあ、4次元を考えようということですからね。
そうですね、うん、数学の場合は4次元を考えるんではなくて、もっと一般の N 次元というものを考えるんですよね。
N 次元、
はい、もう何でもいいよと、何次元でもいい、3次元、4次元、5次元、6次元、7次元、8次元、何でもいい次元を考えてしまうと、
うん、
とそしてから N に4を入れちゃうんですよ。
ああ、そういう道をたどって4次元を考えるわけなんですね。
そうですね、もう一般のものを考えて、それにある数字を入れたら4次元だから別に4次元はいいよねと、それが数学的な考え方ですね。
なるほど、そういう根本的な違いがあるわけなんですね。
そうですね、直接見るのか大きく見て一部を見るのかの違いですかね。
じゃあ高校数学までやってきた理科大生たちが、あの先生の数学科の数学を学ぼうとすると、とりあえずそこに大きなハードルがあるわけですね。
そうですね、やっぱりこういうふうに教えてしまうとついてこれなくなりますね、やっぱり、はい、
それたとえ高校の時に数学が大好きで数学が得意だったという学生でも、やっぱりつまずいちゃったりするもんですか。
そうですね、やっぱり数学科に入ってきた学生でも、うん、8割7割ぐらいはもう最初の前期で、1年生の前期で数学嫌いになる方をよく見ましたね
高校まで数学好きだったのに。
そうですね、数学好きで数学科入ったのに、大学の数学はやっぱり思ってた数学と違いすぎて。
それはあの工学部の数学じゃなくて、先生たち数学科の数学だった場合ってことですよね。
そうですね、そうです、その通りです、はい、
7割8割が挫折って辛いですね。
そうですね、なかなかやっぱりハードルがすごいあるのかなと思ってますね。
じゃあ先生の同級生たちもかなりこう屍になっていった者たちがいたわけですか。
そうですね、私の時代とかは本当に5割ぐらい留年とかもいましたね
で嫌いになっていっちゃうわけですか。
そうですね、辞めてしまうとかも多かったです、はい。
そんなにその例えば4次元を考えるときに4次元から考えるっていうんじゃなくて N 次元で考えるっていうところは、うん、やってみると辛いものなんですか。
そうですね、やっぱ具体的なものは扱いやすいんですよね。例えば数字でも 1+1 って考えたら2ってすぐ分かりますけど、うん、例えば A+B って考えてしまうとちょっと難しくなりますね、うん、具体的じゃないんで。
数式の中にアルファベットがあるっていうのを学生時代に見たときにちょっとジンマシンが出ましたね。
それをもっと難しくしているような形なので、うん、もう手がつけられなくなる可能性もありますね。
先生はあのそういう世界の入り口に立った時にワクワクしたんですか。
そうですね、やっぱり面白いと思いましたね、
うん、
なんか全然高校前の数学と違いすぎて、うん、逆に感動してしまいましたね。
あ、そうです、そういう人は才能があるわけなんですね。
そうですね、やっぱ感動してよりなんか知りたいって思う、数とは何かとかいろんなものを知りたいと思う方はやっぱり数学科とかに向いてるかもしれないですね。
あの、まあ、今理科大で先生やっていらっしゃって工学部ということですけれども、
はい、
そういう先生たちの数学を教える学生もいるわけですか。
あ、それは今いないんですよね、まだ、はい、
あ、そうですか。あ、まだっていうことは野望はあるわけですね。
ちょっと気持ち的にはあるんですけど、はい、
じゃあ才能ある若者を見つけなきゃいけないですね。
そうですね、やっぱり、はい、
まあ、そういう世界が数学科の大学の数学だという話なんですけれども、
はい、
岡本先生の研究というとどういう分野なんですか。
私の分野は解析的整数論と呼ばれる分野で、
はい、もう訳が分かりません解析的整数論
はい、なんて言うんでしょう、解析的な手法を用いて整数論と呼ばれる分野を研究するものですね、
うん、解析っていうのは基礎解析で聞く解析ですよね。
そうです、まあ、イメージとしては微分積分とかを捉えてもらえれば分かりやすいかもしれないですね、
うん、
で特にそこで私が扱っているものがリーマンゼータ関数と呼ばれるもので、
はい、
これとても有名なんですよね。実は
リーマンゼータ関数がですか。
はい、これとても有名で、まあ数学好きだったら知ってて当然みたいな関数なんですね。実は
なんかガンダムの名前みたいな関数ですけどね。
あ、そうですね、ゼータ関数、そうですね、
リーマンゼータ関数、
はい、
有名っていうのは何かでよく使われるから有名なんですか？
そうですね、もともとやっぱりそのリーマンゼータ関数を調べると何がいいかっていうと素数が分かると、素数についての結果が出るというところからリーマンゼータ関数っていうものが調べられてきました、はい、
素数ってあの、はい、自分の数字でしか割れないっていうあの素数ですか？
そうですね、1と自分の数字ですね、例えば2とか3とか、うん、5とか7とかね
、
はい、でその素数って呼ばれるものはやっぱりその数学の中でとても未知な数字なんですよね。
素数が
どういうふうに現れるかって結構難しいんですよ。例えば最初のうちって2の次にすぐ3が来ますよね。
すぐ次の整数ですね、
はいはい、で3の次に次5が来て7が来ててどんどんまあなんか任意感覚で来てるようなんですけども、うん、最初のうちだけ見たら、うん、次9は違うんで次11に飛んだりとか、うん、どこに出てくるかっていうのは実はわからないんですよまだ。
あ、何かこうパシッとかっこいい公式で分かりそうだけれどもそれが分からないってことなんですね。
そうですね、数が大きくなればなるほど難しくなってしまうんですよね。
次どこで出てくるかっていうことが数が大きくなれば大きくなるほど分からない。
その通りです、はいはい、でそれがどこに出てくるかっていうのを調べるために、うん、リーマンゼータ関数が実は役立つというわけです、う
ん、でもまだ分からないんですよね。
そうですね、実はそうなんですよ、まだ分かってなくて未解決問題でして、うん、でその未解決問題自体がまあ有名な問題でリーマン予想と呼ばれる問題になってます。
でまだそこまで行ってないってことですね。
あ、けど実はもう成り立つだろうと思われているので、うん、コンピューターで計算したとかそういうのでいろいろもう成り立つというのが強いので、はい、もう実はもうリーマン予想は成り立つとしていろんな結果が出てるんですよね。
え、じゃあもう素数がいつ出てくるかっていうこともほどなくわかるわけですか？
そうです、リーマン予想が正しいんだったらどれぐらいで出てくるかもわかるんです。
リーマン予想が正しいかどうかがまだ証明されてないってことですか？
その通りです、はい、
それをあの証明するのに岡本先生は今頑張ってらっしゃるんですか？
そうです、ただその証明はやはりちょっと難しいんですよね。どれぐらい難しいかというと、うん、2000年にアメリカのある研究所がミレニアム問題というものを出しまして、はい、7つの問題に懸賞金100万ドルをかけたんですよね、うん、解ければ100万ドルもらえるという、うん、その中にリーマン予想と呼ばれるものがありまして、う
ん、それぐらい難しい。それ当然世界中の数学者たちが挑戦したわけですね。
その通りです、はい、でそれをやりすぎてしまうと精神的に病んでしまうと解けないんでやっぱり
絶妙な感じで解けないんでしょうねきっとね。なんかそうですね、もう頑張ったらできそうなのにできなくて。
そうなんですよね、問題自体は簡単なんで、まあ、問題の言ってることはすごく簡単に分かりやすい問題なんですけど、うん、解くとなるとやっぱり全然動かなくなるんですよね途中で。
あの言っても2000年からのことですから、はい、そこそこコンピューターの性能も良くてコンピューターでいろいろ皆さんも解くように挑戦してるわけですよね。
そうですね、コンピューターで数値計算をしてる方もいるし理論的に解こうとしてる方もいます、はい、
岡本先生もこれ挑戦してみたんですか？
いや、やっぱり挑戦してみようと最初の頃思うんですよ、学部生の頃は。やっぱりただ、うん、やっていったら全然無理なのでそれに派生する問題を解いていくようなな
るほど、はい、心が病む前に違う方向に考えを変えたんですね。
そうですね、はい、
で結局そのリーマン予想はこの2021年の春を迎えてもまだ解けてないというか証明されてないわけですか？
そうですね、世界でまだ解かれていない問題になります。
そういうのこそがいわゆる大学で学ぶ数学科っていうことですか？
そうですね、まあ、そういうものを考えられるようになるために知識をつけていくというのが数学科の目標かなということもありますね。未知のものにトライしていくというか、
大学の研究ですもんね。
そうですね、はい、
うん、高校までは学ぶ学ぶ、みんなが分かっていることを学ぶ覚えていくっ ていう勉強でしたけれども、はい、大学はいよいよ未知のものに挑戦するわけですもんね。
その通りなんですけど、答えがないものをやるのが楽しいんですけども、うん、答えが出なくなってしまうとちょっと厳しいというのもあるんですけどね。その絶妙なバランスというものがあるんで、
うん、ということでリーマンゼータ関数、そしてリーマン予想という言葉が出ましたけれども、じゃあ先生はそのリーマン予想の派生の部分に挑戦していらっしゃるということですか。
そう、うん、というか、まあ、リーマンゼータ関数に関わってくることをやっているという感じですね、
うん、
例えばそのリーマン予想はちょっと難しすぎるんで、うん、ちょっとリーマンゼータ関数の値について考えたりとか、値分布ですね、分布を考えたりとか、うん、リーマン予想自体がそのなんて言うんでしょうね、ゼロ点と呼ばれるものがどこにあるか、つまり関数がゼロになる点がどこにあるかというピンポイントな予想なんですよね、
うん、
それだとちょっと難しすぎるんで、値の分布がどうなってくるかとか、そういうことを考えてます。
それだとまだ解き明かされてはいないけれども、どうも誰かが解き明かしそうだなというところではあるわけですか。
そうですね、やっぱり値分布は結構さまざまな方が研究していて、そこに派生してくる問題がたくさんあるんで、うん、それを少しずつ解いていってるという感じですね。
たくさん解くことがあるんですね。
そうですね、まだまだ分かっていないことがたくさんあるんですけど、最終目標はリーマン予想みたいな感じで、それ以外にやっぱり分かんない細々した問題がいっぱいあるんで、それを解いていっているような感じになります。
その値分布とか細々とした問題をみんなで解いていくと、リーマン予想の証明が近づいてくるわけですか。
そうですね、
そうでもない。
でもそうでもないんですよね。まあ近づくことが目標なんですけども、やっぱりそこは難しいので、もっと大きく見た時の分布とかそういうものをまずやってしまって、リーマンゼータ関数とは何かを研究すると、でラスボスにゼロ点がいる、リーマン予想がいるという。あ、
なるほど。ラスボスはゼロ点、
はい、
そういうような構造になっているところに今先生は没頭してらっしゃるんですね。
そうですね。
世界中に仲間はいるわけですか。
そうですね、まあ、いろんな、まあ、方は本当に世界中に多くて、うん、ただその最初に言いましたけど、解析的整数論っていう分野自体はそんなに新しくなくて、まあ、古くからあるもので、うん、解析的手法って言われるものはやっぱり微分積分で限られてしまうんですよね、
はい、
限られてしまうんで、その手法でやっぱりリーマン予想を解けるかというと、まあ、解けるかもしれませんが、解けていないんでまだ解けるかもしれませんが、うん、望みはまだそんなに高くはないと、
うん、
だから違う方向から攻めてる方、つまり分野は違うんですけども、最終目標はまあリーマン予想があって、方法を違って解く方法もあり、考えてる方も多くいます。
今こういう時代ですから、できたって言ってインターネットで発表する人とかもいるんじゃないですか。
そうですね、まあ、何年に1回かはリーマン予想を解かれたっていう論文が出るんですけども、
やっぱり
ただやっぱり間違ってて、そこまで正しい証明が出るっていうことはなかなかないですね。
一生懸命頑張ったのに。
そうですね、やっぱりまあ何か間違ってる場所があるとか、そういうのがありますね、はい、
そうやっていくうちに病んでしまう人は病んでしまうという恐ろしいラスボスなわけですね。
そうですね、やっぱり解けないので、一生費やしても解けない可能性が出てきてしまうんで、
うん、値分布の研究とかの論文はもっとたくさん発表されているわけですか、日々。
そうですね、古典的にもたくさんあって、それに付随してリーマンゼータ関数の値分布などとか、そこからさらに派生して多重ゼータ関数の値分布とかも出てきます。
あ、いっぱいあるんですね。
そうですね、いっぱい派生があるので、はい、
先生が取り組んでいるのを出し抜いて誰か他の人が発表しちゃうっていう経験もあったりするんですか。
そうですね、似た問題を解いている人もたくさんいるんで、うん、まあ、やっぱり やろうと思っといてほっとくと違う方が解いてしまったりとか、そういうことはたくさんありますね、うん、
先生が発表して認められたというものもたくさんあるんですか。
そうですね、それも、はい、あります。
じゃあ着実に進んでるわけですね、分野としては。
そうですね、分野としては着実にこれまで分からなかったことなどは進んでいってます、はい、
そうですよ、誰もそれまで分からなかったことが岡本先生はじめいろんな数学者たちで今解かれつつあるわけですよね。
そうですね、新しくいろいろ分かってきていることはたくさん、はい、ありますね、はい、
じゃあラスボスをやっつける日ももしかしたら僕らが生きている間にいけそうな気もしますよ僕は。
そうですか、そうですね、はい、それだと私も嬉しいんですけどね、やっぱり
やっぱりこうゼロ点解明はものすごいニュースになりますよね。
そうですね、最近その京都大学の望月先生が ABC 予想を解いたというのがニュースになったと思うんですけども、
ABC 予想というのはリーマン予想と関係あるんですか。
まあ、直接的には関係ないですね、
うん、
まあ、ちょっと難しい問題で ABC 予想っていう、そう、
リーマン予想のような存在、
はい、解けるといいなと呼ばれてた問題をしっかりと証明して、その証明も認められたっていうのが最近ニュースになってたと思うんですけども、それと同様、それ以上にもしリーマン予想が解かれたら話題にはなると思います。
リーマン予想とか ABC 予想とかそういうのがいくつもあるんですね。
そうですね、そのいくつもある予想を解いていくという、はい、
で、まあ、そう言いながらも解けるわけないだろうと思っていたら、京都の先生があの ABC 予想は解いてしまったと。
そうですね、もうすごい先生なのでそこは、はい、新しい理論を作って、もうその ABC 予想にトライするためにこれまでなかった素晴らしい理論を作り上げて、それで解いたという形になりますね。
そういうご褒美があるとやっぱりやめられませんね。
そうですね、そこまで行くともう本当にすごいと思います、はい、
まあ、でもその先生は特別な先生みたいな気持ちが岡本先生からビシビシ伝わってきますけれども、まあ、そういったことにじゃあ感動した若者たちが、大学の数学科の方にこうどんどん入ってくるっていう感じになりますかね。
そうですね、やっぱり新しい理論とかを学びたい人たちはやっぱり数学科に入って勉強してもらえるととても楽しいと思いますね、
はい、でも、半数ぐらいの人たちは挫折していくというような世界だそうですんで。
そうですね、
なかなか理科大生はそういう感じではなくて、やはりあくまでも道具としての数学というところを学ぶということがメインになっているようですけれどもね。
せっかく
放送ですので、違う世界もですね、岡本先生に教えていただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい理科大業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました岡本先生の業界用語は
リーマンゼータ関数。リーマンゼータ関数は無素変数関数である。このリーマンゼータ関数に関してはミレニアム検証問題であるリーマン予想が有名です。リーマン予想はリーマンゼータ関数の値の性質に関する予想で、簡単に言うとリーマンゼータ関数の値が0となる変数がどこにあるかを述べた予想です。この問題は素数の分布と密接に関連する問題で、これまで多くの数学者が挑戦してきているが未だに解決はしていない問題になっております。
突然やってきます。すごい未来がやってくる予感にわなわな心が弾むんですが、そうそううまくはいきません。次週4月10日の天白の城は、光を使った夢の集積回路を作るにあたって理科大で展開した失敗そして失敗の物語。理科大電気電子情報工学系教授若原明宏先生に聞きますよ。 楽しみに。